して働いてくださっているイエス様に対して礼拝を持っていきたいと思います。改めましておはようございます。今日はですね、城南区で礼拝をですね、神様に導いてくださっています。いろんなところでこの神様の礼拝を導いてくださってですね、この地によっての礼の戦い、その年に進められてきています。そして昨年を通してですね、霊の壁を打ち破るとして語られて、いろんなこう神様の技がですね、始まってきております。それではですね、トラクトをすみません、どっちか自分ですね、トラクトはですね、先週長崎に行ってですね、福岡のこの1回分といいますか、もう1回あるんですけど、1500部ですね、もらってきました。とてもですね、トラクトというより小冊子というかですね、たくさんこう漫画が書いてあって、文章があって、見言葉があってですね、素晴らしい内容になってますので、ぜひですね、いろんな方々にですね、用いていただきたいと思います。若い人もですし、また年配の方もそうだと思うんですけど、漫画なのですごく読みやすくてですね、ストーリーもすごくよくできているといいますね、そのぜひですね、見て用いていただきたいと思います。で、中にですね、この教会の案内をですね、入れました。で、今度ポスティングの時にはですね、もうちょっと分かりやすいっていうか、もうちょっと改良したりですね、大きさもちょっと変えてみようかなと思うんですけど、今日は皆さん持ち帰っていただいて、家族とか親族の方とか友人とかですね、いろんな方々に用いるようにですね、教えていただければというふうに思います。ですね、今トラクトとしてもいろんなこの技がですね、起こっているんですね。東京の最新ニュースだったんですけども、大村教会ではですね、須藤牧師のオーダーでですね、ご主人と淳君という長男が子がいるんですけど、その子と2人でですね、配りに行ったそうなんですね、日曜日 の礼拝後ですね。そしたら、辻牧師と牧師なんで、奉仕によっては、オーダーを出すからですので、ね、行ってくださいって、ご主人が言ったわけなんですけど、そしたら100部ぐらい入ったのかな。そしたらですね、もうなんかその午後からその地域でですね、以前大村の商店街でずっとライブをしていてですね、もう、商店街でも顔になっているわけなんですけど、そこでですね、すごくこう賛美を聞いてこう感動してよかったって言ってですね、でそういうクラブに入りませんかって言ったけど、また1年ぐらいしたらって言ってた人がいたそうなんですね。でその人がですね、いきなりその地域の人だったそうです。それでバッと来られてですね、その週からなんかゴスペルクラブに加えられて、すごく良かったって、また来週も来たいって言って帰られたそうなんですね。で確かにこれを直接読んでくる方もいますし、その前た地域にですね、これ御言葉、聖書の言葉が入っているので、こう例の方がなされていくんですね。でその地域から人が来るっていうことがですね、いろいろ始まってきています。でまだ九州はですね、いただいてこれから配るところなので、福岡もそうなんですけど、これからなんですけども、いろんなこれから技がですね、起こってくると思いますので、皆さんもですね、ぜひ祈って、神様をですね、用いられるのでですね、導かれた方々にですね、渡したり、ポスティングしたりですね、していっていただきたいと思います。教会としてもですね、今のところ、来週日曜日にこう取り組みをしたりして、19日にですね、祭日に巻こうかなというふうに思っています。ぜひですね、手伝える方はですね、またもし、そちらもですね、手伝っていただければというふうに思います。で、ですね、はい、それとですね、来週から、エコーが聞いてますね、来週からですね、ザンビアチームといいますね、使わされます。ザンビア の個人に行くのと、それから教会設立の方ですね、行かれます。ファル牧師と、あと含めて4名の方ですね、行かれるということですので、ぜひですね、このチームのためにもですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。それとですね、仙台にですね、教会がなくて、個人がですね、スタートすることになりました。家を買ってですね、そして個人が働きをスタートするということですので、まず第一歩はこう家からということになったんですけども、神様はここからどんな大きな働きをですね、こうしていくかとか、こうぜひですね、また見ていっていただきたいと思います。で最初にいろんなスタッフの方とかも、ね、集められてくると思うんですけど、子供たちにしてみれば、もう震災があってからもう半年経っているのでですね、本当にこう困難な状況にある子どもたちとかはですね、 ケアの必要な子どもたちがたくさんいると思うんですけど、その子どもたちにこう届くためにですね、いよいよこう始まろうとしています。ぜひですね、お祈りと、また重荷持たれた方はですね、さらに献金をしていただきたいと思います。で、短くですね、一言、そのザンビアチームのためと個人の働きのためにお祈りしたいと思います。ちょっとお読みしますね。パル・柿本牧師よりってことですね。白馬キャンプの後に新しい選挙が始まると、予言で語られた通り、新しくザンビアに選挙チームが向かいます。象徴的な意味を持つ派遣です。例の戦いが厳しいところのため、祈りを強めて対応してください。すでに第2ステージの働きに進んでいます。違うレベルの海外選挙が始まったことを覚えて、ぜひお祈りください、とことお祈りします。はい、それではお父様、明日から、ザンビアチームが使わされることをありがとうございます。個人訪問と、それとともにザンビア全域のこの、この選挙の働きを進めていかれることをありがとうございます。どうぞ主の御心を、このチームを全うしてくることができるように、どうぞ導いてください。ご病気とかいろんなこう、問題のあるところですけども、主は特別にこのチームを守ってくださり、健康を支え、また御心を全うしてくれるようにしてください。このいろんな霊的なアタックからも守ってくださることをお願いいたします。どうぞ、私たちも一人一人を守り、また御心の祈りを祈ることができるように、どうぞ導いてくださり、アフリカの働き、ザンビアの働きに具体的に進められていくことができますように、どうぞ助け、守り、導いてくださることをお願いいたします。新しいこうレベルの選挙に入っていますけれども、その御心を成していくことができるように、どうぞ番組を強め、お一人一人強めてくださることをお願いいたします。また仙台にこの、日本個人の働きがスタートすることありがとうございます。こう家を買ってというところから始まるということですけれども、本当に御心のスタート、また子どもたちが集められてきて、本当にこの御心の働きが進められていきますように、どうぞ導いてください。本当に困難の中には子どもたちがまず一人一人、この個人に来ることができ、本当に主からの恵みとケアを受け、また祝福を受けていくことができるように、どうぞ主が豊かにこれからの目を導いてくださることをお願いいたします。さらに経済も満たされ、またさらに御心の働きが進められていくことができるように助けを導いてください。感謝します。あなたに期待いたします。主が豊かに導いてくださることをお願いいたします。私トラクターが来ましたけども、神様御子の方々に、この本当にこう叫んでいる方々に、このトラクターを用いられていけるように、私たち一人一人の手の技を祝福してくださり、一人一人を通してさらに救われる方、解放される方々を起こしていってくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。あと、御声新聞が出てますので、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。北海道ツアーのことがちょっと思っていますけども、あと、この、脳性麻痺が癒されて三番町吉谷君のことが載っています。それから、ですね、舞台公演というのがですね、あって、それにこう、ラスコーダの人たちがこう出演したことがですね、載っています。あと、8割の方がですね、教会に行っていない方、クリスチャンじゃない方でしょうかね、という中ですごく賛美は用いられたということですね、書かれています。それから、伝道名の方はですね、この、自閉症と、それから、注意欠陥多動症障害を併発していた、その、このダンケンさん、佐藤牧師のところですね、エシュルンちゃんですね、癒しの証が載っています。ぜひ、すごいですね、証ですよね。ぜひ読んでですね、その方々に用いていっていただきたいというふうに思います。ですね、あと、マレーシアのことがですね、国際面に、橋爪さんがですね、ずっとレポートを送ってくださってますので、ぜひ読んでみていただきたいと思います。ですね、あと、スマホの通信スピード競争っていうのが面白い記事が載ってますけど、なんか au が一番早かったというですね、結果だということですけども、これからさらにこう激化して、ですね、でもいい意味でですね、本当にこう、こうインターネットの中で進んでいけばいいなということを思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、ですね、 今日は義明のところをですね開いていただきました。で、ヨシアというのですね、このモーセからこう引き継いでイスラエルの民をこのカナンの地にですね、占領にこう導く、このリーダーであったわけなんですね。その方のことをですね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。で、最初にですね、ちょっと一章のところを見ていただきたいと思うんですけども、ヨシア記の一章の一節からですね、ちょっとお見いたします。ヨシア記一章一節、さて主のしもべモーセが神殿の一章、モーセの従者ヌンの子ヨシアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。このモーセが死んだんですね。そしてこの偉大なこう指導者だったんですけども、そのモーセは死んでヨシアにこう、バトンタッチされたんですね。そしてもう一度ここで神様は、私のしもべモーセは死んだっていうことをですね、再びこの、ヨシアに言っているわけなんですね。でヨシアという人はこのモーセの使命っていうのがあったわけですね。それは、言葉だけで60万、おそらく200万以上の人をですね、何もないアラノをですね、こう40年間引き連れて、こう神様に従ってですね、こう移動したりするですね、導くこの使命があったわけですね。で、そしてその中で、しかしそれはたくさんですね、マナーが降ったりですね、奇跡がいっぱいあったり、水が湧いたり、素晴らしい恵みがいっぱいあったんですけども、その約束の地っていうですね、カナンの地に入るっていうことはですね、できなかったですね。イスラエルのためには不信仰になってしまって、そのカナンの地に登っていかなかったから、故に40年間そうさまようことになったわけなんですけども、でもその中にも神様の恵みがたくさんあったんですね。でもその後ですね、ロシアになってからですね、本格的な宣言がこれ始まったんですね。そしてヨシアになるとどうなるかと言いますと、3節からもします。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。でも与えているって言ってるんですね、この約束の地を。そしてあなた方のあの領土はこのアラノとあのレバノンからタイガ・ユーフラテス・エテジの全土及び日の入り方のホームに至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。私は彼に与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこのために継がせなければならないからだ。強く、ただ強く、大きくあって、私の姉妹モーセがあなたに命じた全ての立法を守り行え。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところであるところでも、あなたが栄えるためである。うんうんと続くんですけども、ですからこのあなた方の足の踏むところはことごとく与えて、もうすでに与えているということをですね言ってですね、ですから今度ヨシュアはこう、占領していくわけなんですね。で今度は今までアラノでですね、神様の守りの中で歩んできた訓練があったわけなんですけど、これから本番でですね、そして今度戦いはあるんですけど、戦いいつも戦いなんですけども、それを感謝に従っていけば全部それは自分のものとなるっていうですね、そういう、全く違った意味ですね、モーセからヨシアに変わっていったわけなんですね。で皆さんですね、私たちも今教会がですね、この第2ステージに入ったっていう、こう白馬キャンプからそのパトモス以降ですね、こう語られているんですけど、ですから皆さんの歩みにおいても、私たち一人一人の歩みにおいても、この訓練があったんですけど、もちろん訓練のための訓練というのはなくてですね、それは本番のための訓練であったわけですね。ですからそれはこれから始まるっていうことをですね、ここにこう示されているわけです。で今年はエジプトイスラエルチームがヨルダンイスラエルチームに変わったんですけども、政治情勢のためですね。でも確かにヨルダンから入るっていうのはこう象徴的なことであって、いよいよ約束の地の占領がなされるっていうことをですね、こう意味しているわけなんですね。ですから皆さんですね、神様に期待していただきたいと思います。アラノの40年ってですね、この恵みなんですけど、こう何にもないわけですよね、受けるものは。 でもここからはですね、始まるんですね。神様が与えるもの、約束のものを受けていく歩みになっていくんですね。ですから皆さんもこの、いっぱい恵みを体験したけども、でもまだ私の肝心の祈りの答えは受けてないとかですね、そういうのがあるときに、そのここから始まるっていうことをですね、覚えていていただきたいと思います。ですから皆さんこれからですね、そんなもんかなって思う方もいるかもしれないですけど、こう群れ全体はその流れの中に入っている中で、皆さん一人一人の歩みによっても本格的な歩みに入っていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そのことをですね、覚えつつですね、このヨシアのところを見ていていただきたいというふうに思います。で、それとですね、過去のことに関してですね、こうヨシアがこう囚われないようにということをですね、主はこう言っているわけなんですね。モーセは死んだというふうにこうはっきりと言っているわけです。で、モーセとヨシアは全く使命が違うので、その今までと違う切り替えをしなくちゃいけないということなんですね。で、私たちもその、過去のことに囚われていると、この前の神様が与えるとしても受けることができないので、私たちは過去のことを無視したり、こうこの見ないようにするとか、そういうことではないんですけども、神様が与えるものをしっかりと受けていくということをですね、成していきたいと思います。それでですね、5章のところに戻っていただきたいと思うんですけども、13節からお読みいたします。さて、ヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が盗みの剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。ヨシアはですね、この難攻不落のエリコをどうやってこう陥落させようかっていうふうにですね、彼はもう軍人ですから、それを考えていたと思うんですね。でその時に目を上げてみると、一人の人が抜き身の剣を手に持って、抜き身ですからもう、切るぞっていうことをですね、こう左右から抜かれてるわけなんです。で、そういう人が 前方に立っていたっていうことなんですね。で、ヨシアはその人のところに行って、そのあなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですかってこう聞いていくわけなんですね。戦いの中にある時に、その確かにこう敵か味方かっていうことをですね、すごく大きな問題であるわけですね。今日は9月11日ですけども、今日11日ですけども、911 のテロの起こった日でもあるわけですね。で、それ以降、ブッシュ大統領は世界に向かって、あなた方はアメリカの味方ですか、それともテロリストの味方ですかっていうですね、こう問いかけていったわけです。そして、イラク戦争が始まっていったわけなんですけど、そのイラク戦争がしたことがいいか良かった悪かとはちょっと別にしてですね、確かにこう戦いをする人にとって敵か味方かっていうのはですね、そうはっきりこう重要なことであるわけですね。で、彼は聞いたわけなんです。で、すると14節ですね、彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアが地につけて不死鳥神彼に言った、とあります。で、その時ですね、敵か味方かっていうことに答えないで、いや、私は主の軍の将として今来たのだって言われたんですね。いや、この戦いは神の戦いであって、私はその将として来たんだっていうことを宣言されたんですね。ですから、この、そのことをですね、言っているわけなんです。で、このその時にヨシアはですね、顔を地面につけてですね、不死をがんでいったんですね。彼に、我が主は何をそのしもべにつけられるのですかって言います。すると15節、主の軍の将ヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにしたとあります。で、この時にこのヨシアはですね、この主の軍の将が足の履物を脱ぎなさい、あなたの履物を脱ぎなさいって言われたんですね。で、これはモーセが芝の箇所で言われたことと同じなんですね。この場所、聖なる場所であるというふうに言われたんですけども、そのようにですね、言ったんですね。で、この地は聖なる地だから履物を脱げって言われたんですけど、このことを私たちに置き換えて、こう神様が今示されることをですね、お話しすると、私たちの歩みにおいてもですね、ヨシアは今まで履いてきたものを脱いだわけなんです。 で、私たちの歩みにおいても、今までこう私たちがしてきたこととか、経験してきたこととか、なんかこの、それもちろん神様の栄光を表されたこととか、良いことでも悪いことでも、私たちが今まで持ってたものを一旦こう置きなさいっていうことなんですね。そして置いていけなさいということをですね、こう言っているわけなんですね。一度置く必要があったわけなんですね。まあ、そうでないと、これからの主の戦いというのはできなかったですね。これから7回回りなさいとか、そう、まあ、主はこう非常識なことを語られるわけですから、本当にですね、ヨシアがこれ自分が今持っている常識とかですね、考え方とか、それをですね、一旦置かなければならなかったわけなんですね。で、そのことをですね、この見ることができます。で、私たちもこれからいよいよ約束のものを受けていく時に入っていくんですね。皆さん一人一人はですね。で、けれどもその時に一つ大事なことはですね、こう 今まで自分が持っていたものっていうのをですね、こう固く握ってるんじゃなくて、もちろんそれをこう否定するってわけじゃないんですけども、過去のことに関しても感謝をし、そして神様にこう委ねるとかですね、例えば失敗だったらそれをですね、罪は悔い改めて、そして全てのことを感謝するということが重要で、ことであります。モーセはですね、帝王学を学んで40年エジプト王の子として育てられたんですけど、40歳の時にこう殺人をしてしまうわけですね。で、今度お尋ね者としてこう40年ですね、この羊飼いとなっていくわけなんですけども、でもそれはその80になって彼が召されて働きに始まった時には、こうそれが本当に必要だったことが分かるわけなんですね。その失敗した40年も、帝王学を学んだ40年も、両方ともこのイスラエルのために導くために必要なことだったことが後で分かるわけなんです。ですから神様は私たちの失敗も、この弱さも愚かさも、それ全部織り込み済みでですね、導いておられるということなんですね。ですから私たちはその過去のことにですね、囚われていると、こう神様を与えるとして新しいものを、ね、受けることはできないんですね。ですからそれをですね、一人一人ですね、こうまず置くっていうことをですね、なしていきたいというふうに思います。そしてこの、切り替えをですね、こうパッと私たちがこう神様にあってこう切り替えさせていただくっていうんですか、それがすごく重要であるってことを覚えていきたいと思います。で、アラビアのですね、競走馬っていうのはある、選ぶ基準があるそうなんですけども、こう調教していってですね、で、そして終わって、そして3日間ですね、こう餌をやらないそうなんですね。で、餌を3日間やらないで、で3日目にですね、この、ゲートのところに立たせて、こっちに餌があるんですね、餌が。それで、このスタートのところからですね、こう池っていうですね、ピーっていう、こう笛を吹くわけなんですね。そうするとダーッと馬がですね、こう餌に向かってですね、こう進んで走っていくわけなんです。でもですね、こう直線のところですね、帰ってこいっていう笛をですね、ピューって吹くわけなんですね。で、その時に帰ってきた馬をですね、選ぶんですね。で、それを本当にですね、こう使える馬としてですね、用いるそうなんですね。で、そんな残酷なと思いますけど、でも帰れと言われたらですね、180度方向を変える、それができる馬をですね、彼らは選ぶわけなんですね。で、神様、私たちも本当にですね、この神が言われたら180度向きを変える、私たちはこう柔らかい心を持つ必要があるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、この今トラクターがですね、与えられてきているんですけども、秋元牧師のことを言いますと、いつもいつもですね、インターネットって言ってこられたんですね。そして、もちろんそれは神様が示されたからなんですけども、それで、トラクト1000枚巻くも、万枚巻くよりも、インターネットですね、一言こう、一行書きなさいっていうんですね、今はその、こういう、もうトラクトの時代じゃなくて、インターネットの時代ですっていうことをですね、こうずっと言ってこられたわけなんですね。で、牧師家のためにそれをこう言っておられたんですけども、でもですね、そして第2ステージに入った時に、この8月以降ですね、ホエバ21さんからこのトラクトがまず4万いくつ来たんですね。で、その時に、なんかこうトラクトかっていう感じでですね、受け取られたわけなんです。 でもですね、そしてですね、それだけじゃなくて、その後5万もですね、さらにこう送ってくるってことになったんですね。でそしたら、まあ、ちょっとまだ配ってないからストップしてくださいっていうストップしようとしたそうなんですね。まだ配ってもないしということですね。でそんなにあっても困るじゃないですけど、そう言おうとしたら神様からですね、これは御心ですってこう語られたんですね。でそしてですね、それではっきり分かって、それでじゃあこれを用いてくださいということですね、非常にこう切り替えられてですね、そして今はこうこれが用いられ始めてですね、東京だったらその高円寺とか杉並から人が来始めてるわけなんですね。ではっきりこう用いたらですね、身がつき始めてるわけなんですね。だから本当にこうもちろんインターネットはこれからも用いられるんですけども、もう神様が地域伝道のためにこうトラクトをくださったわけなんですけど、それをくださったらこう180度切り替えてですね、行かれたんですけども、私たちもその切り替えるということをですね、本当にこうその柔らかさってですね、本当にこう真に求めてですね、祈っていきたいと思います。で神様パトゴスチームの時のメッセージですね、聞いたんですけど、ちょっと神様ってですね、私たちがこうしようって決めた後にですね、それはダメだとか違うとか言い始める時があるんですね。神様はこう聞き捨てられるためにですね、私たちの訓練に私たちがもう決めてからですね、変えることがあるんですね。大阪の教会にですね、パルコ氏新学生だった時に新学校からですね、どうしても必ずこう学生こう教会の席を取らなくちゃいけない、席を持たなくちゃいけないということを言われてですね、席がなかったので、そしたらその時に大阪の方の教会、会社の教会があってですね、その教会に、友達が行くということ でその自分もなんかこう行こうとしたんですね。でその時確認をですね、しっかり取らなかったそうなんですね。 でもまあ大体どんどんこう進学校から言われているので、早くしなくちゃいけないということでですね、お願いしに行ったそうなんですね。で教会に入れてください、席を入れてくださいって言った時に、向こうの人がですね、いいですっていうことで、今日は役員会がありますから出てくださいっていうことで行ったそうなんですね。で そこに行こうとした時に、はっきりとですね、それは御心ではありませんって語られてしまったわけなんですね。 でも御心でないって語られてもですね、こちらから入れてくださいって言ったので、それをですね、結局最後に言えなかったそうなんですね。でその業界に入ったわけなんですけど、そこから2年ぐらいしてですね、威厳を語らないと、救われてないとか、ちょっと極端なことを言われ始めてですね、教会がちょっとこう距離的におかしくなってしまって、こう最後は出る形になったんですけども、すごくその時ですね、こう失敗でこう学んだっていうことなんですね。である場合、私たちがこう決めてからですね、アラビアの馬だったらこう餌があってですね、そこにも向かってるのにですね、逆の笛が鳴ったなるときにですね、本当にそれをこう、それに従えるかどうかっていうことがですね、私たちにこう問われてくるわけなんです。で、もちろんそんなことは私たちにはですね、肉の私たちにはできないんですけど、だから祈っていく必要があるんですね。で、この、ヨシアはですね、これからの戦いのために神様はですね、あなたの足の履物を脱げって言われたのはですね、私たちに置き換えるときに、この、今までの自分の常識とか考えで、言っちゃダメだってことなんですね。常識を全部捨てろっていうんじゃなくて、その常識あっていいんですけども、ただそれによって私たちが歩むんじゃなくて、一旦それを置いて、こう神様が言われることに従わないといけないっていうことをですね、ここで言ってるわけなんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、6章の1節からお読みします。エリコはイスラエル人の前に、この城門を固く閉ざして誰一人出入りするものはなかった。エリコはですね、難攻不落の城で二重の城壁に囲まれていたんですね。そして城門を閉ざしていたわけなんです。でところがですね、2節、主はヨシアに仰せられた、見よ、私はエリコとその王及びその勇士たちをあなたの手に渡した。主はこの渡したっていうですね、もう宣言されたんですね。そして、主の前にこう履物を脱いでこうへり下ったヨシアにですね、この指示をですね、そこから指示が与えられてきたんですね。3節、あなた方が選手はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ、7 7人の祭司たちが7つの羊の角を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角を長く吹き鳴らし、あなた方がその角の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の条件が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐに登っていかなければならない。とこう指示が来たわけなんですね。で、本当にヨシアが神様の前にこうへりくだった時に、神様からはっきりとした指示が来たんです。そしてもうこのエリコの、王とその民をあなた方にもう与えたっていうのをくださった、言葉をくださったんですね。でもそしてですね、その時にヨシアはですね、それをそのまま 100% 信じたんですね。そして祭司たちを呼び寄せてこう言うわけなんですね。6節ですね。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つの羊の角を持って主の箱の前を行かなければならない。で、それで彼は民に言った、進んでいき、あの町の周りを回りなさい。そうした者たちは主の箱の前を進みなさいと。はっきり言うし、そのヨシアは神様の言ったことを 100% 信じて、それを自分のイスラエル軍にですね言うわけなんです。そのまんまをですね、こうストレートに言うわけなんですね。皆さん考えてみたらですね、すごいことですね。その、例えば私だったら、あなたは天神に行って、ですね、例えばこのトラクトをですね、巻きなさいと。そしたら、そこの周りの人たち全部がですね、くださいって言い始めるから、たくさん持ってきなさいとかですね、ちょっと、あれですけど、とにかくこう、もっと、なんていうんですか、こう、会社ごと救われてきますからとかですね、何かすっごい大きなことをですね、こう、神様がこう言われたときに、それは常識的にはですね、ありえないけど、本当の戦いのことなので、本当の戦いをしてるんですけど、その1日1回回って、そして黙って回ってですね、で7日目は7回回って、その角が鳴ったら大声で時の声を上げなさい。そうしたらこの城壁が崩れるからですね。まあ、私は後のことを見てるので、あ、そうかと思うんですけど、そう言われてですね、あ、そうですかって信じてですね、ヨシアがこう言ったわけなんですけど、それは全然常識的なことじゃないわけですね。で、もし本当にですね、下手をすると上からその矢を追いかけられるかもしれませんし、逆にやっつけられてしまうかもしれないですね。でもヨシアは神様が言われたことを信じたんです。そして神様が言われた通りにしていったんですね。でその時にこのエリコの城は破られていったわけなんです。そして本当に7日目に7回回ったらですね、崩れ落ちていきました。ですね、ここに20節ですね、ちょっとお見せしますけど、そこで民は時の声が、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民は角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取ったと。この時ですね、こう地震が起こったんじゃないかとかですね、いろいろこう言われているわけなんですけども、実際このエリコの城壁っていうのは崩された跡があるってですね、そして、このそのことがですね、こう残っているわけなんですけども、この神様が言われた通りしたらですね、ちょっと考えられないことですけど、その時の声を上げたら城壁が崩れ落ちて、そしてこう攻めることができるようになったっていうことなんですね。で、それがこう起こっていったわけなんです。で、ここでですね、その約束の地、私たちにこうヨシアたちに与えられており、また私たちも書かれると、約束の地は私たちに既に与えられているんですけれども、でここでこう神様がやることを聞いて、神様がやることを信じて、そのままをこう私たちは行うときに、それは人の目にはこう馬鹿らしく思うかもしれませんけども、それは勝利を見ていく鍵であるということをですね、覚えていきたいと思います。で、神様が語られることをですね、本当にこのこう従っていくということを成していきたいと思います。で、2つほどお話ししたいと思うんですけど、1つはですね、この、もう皆さん何度も聞いていただくかもしれませんけど、エシュレンちゃんのですね、この証ですね、これすごい証なんですけど、この、自閉症と血管、注意血管多動症障害、多動性障害っていうですね、そうい こう2つの病がこう、こう重なっていてですね、こうもうじっとしていることができないんですね、飛び回っていて、そういう他の人のことをこう排除するとか考えるとか一切できない、 子だったんですね。そして神あのお医者さんからはですね、こう治りませんって、この子に将来はありませんってはっきり言われていたわけなんです。でも予言を通してですね、この子に賛美をさせなさい、賛美をさせることによってさらなる癒しを受けますっていうですね、語りかけをですね、受けたわけですね。そしてその言葉にこうダンケン牧師がこう従って、お母さんが従っていったわけなんですね。でその時に本当にですね、こうどんどんどんどんこう癒しが起こっていってですね、そしてもうこの作業療法もですね、必要ないっていう学校から言われるぐらいですね、どんどんどんどんこう治ってしまったわけなんですね。でまた今回もですね、ハトボキャンプに来て小学生の部でですね、ゴスペルを歌ったんですけれども、去年よりさらにこう上手になっていてですね、そしてさらに自由に歌っていました。そしてこのお母さんがすごい感動しているんですけども、今回はですね、この最後に去年1位だったので優勝したので最後にこう歌うことになったわけですね。で、まあ恐れがあったです。本当はその前に誰かのところにもっと前に歌わせてもらったら、その時立てなかったらですね、最後に歌わせてもらうというこの二重の何て言うんですか、その、貯金があるわけなんですけど、最後の鳥となってしまうと、そこで立てなかったらもう終わりであるわけですね。だから本当にこう心配だったそうなんですけども、歌い切ることができたんですね。そして去年はこう自分にぴったりとこうくっついてなきゃならなかったんですけども、今年はその伴奏の方とお二人と一緒に座っていて、で昔は少しもじっとしていることができなかったのに、本当に最後までじっと座って、先に歌う友達とかですね、チームの賛美に聞き入ったり手を叩いたり喜んで、喜び合っていたということなんですね。自閉症というのは人の気持ちを汲み取ることができないわけなんですけども、人の喜びを自分の喜びとして受け取ることができるようになったということで、本当にですね、そういう娘さんを見ててこう涙が出て、本当にこう嬉しかったっていうふうにですね、こう証ししています。でこの時に本当にですね、この病気に対して本当にですね、これがエリコの条件を契約したらですね、本当にですね、こうもう難攻不落ですね、本当にこの病気は治らないと医者に言われていたわけなんですけども、でも予言を通して語られた神様の言葉ですね、もちろん予言は吟味は必要なんですけども、その言葉に従った時にですね、本当にこの癒しが起こっていたわけなんですね。で私たち一人一人の神様は聖書の言葉を通して、また予言を通してこう指示を与え、言葉をくださいの、その言葉にですね、従っていきましょう。で今回ですね、先週長崎ですね、カリスマ聖火があったんですけども、ですね、平山さんと一緒に行くことができてですね、感謝でした。そしてその中でですね、只見教会の桑子牧師がですね、卵巣がんと子宮がんが癒されたんですね。でどういう状況だったのかというと、その10センチ20センチですね、なんか卵巣がこう腫れてしまって、お医者さんも見たことがないっていうぐらいですね、こう腫れてしまっていて、その中にですね、がんがあったそうなんですね。でこれががんだよってことをこう何ですか、こう心電図じゃなくて、なんかそのあれでですね、こう見ていたそうなんですね。で、そしてですね、けれどもがんって言われた時には涙は出なかったんですけど、癒された時に本当にこう涙が止まらなかったっていうですね、言ってましたけど、そういう状況だったんですね。でも全然平安があってですね、こう癒されるというものがあったみたいなんですね。でもその中でこの間キャンプがですね、長崎主催の九州地区ゴスペルキャンプがあったんですけど、キャンプに行くっていうことは示されていたんですけども、その経済がなかったそうなんですね。で伊沢氏から聞かれた時に、こう行きますかって言われて、行きたいと思いますって行くつもりでいますっていうふうにこう、答えたそうなんですけど、行きたいと思いますではですね、来れませんって言われたそうなんですね。で、行く決心をしてください、行くと決めて祈ってくださいって言われたそうなんですね。で、その中で決心してこう祈っていったんですね。でもやっぱりですね、その宿泊費はなんとか与えられたんですけど、交通費がなかったそうなんです。 そしたらバスの方がですね、あの長崎のバスで行くことになってたんで、それがこう人数の関係で中止になって、あの各車で行くことになったんですね。それであの彼女の車が必要になって、結局ですね、車でですね、あのつまり交通費がやらなくて、あの行けることになったわけなんですね。でそしてですね、キャンプに参加したんですけど、3日目にですね、痛み始めたんですね。それで、みんなで祈ったんですね。あのちょうど私2人と、そしてみんなで心を合わせてですね、姉妹のために、その生還の時に祈ったんですね。でその時に、あの確かにこう、死を与えてるなと、私もすごくこう感じたんですけれども、でそしてその直後にですね、こう痛みが治ったんですね。でもうしばらく見ておかないとですね、痛みが治ってまた痛みが来る場合があるので、もうちょっと様子を見た方がいいっていうことを言ったんですけど、そのでも全然ですね、あのその後も痛まなくてですね、よかったんですね。それでその後あのキャンプから帰って、あのお医者さんに見ていただいたんですけど、そしたらですね、なんとその卵巣の中にあったがんがなくなっていたんですね。でお医者さんがこれはあの本当に不思議だっていうふうに言われたそうですね。ただあのこれからのためにですね、組織だけを 取らせてもらって、あの見せてくださいということで、この組織を全部取ることになっているそうなんですけども、あの本当にですね、あの、まあ、もうキャンプに行くこと自体はこう無理なような状況であったわけなんですけども、肉体的にもですね、経済的にも、でも神様を導かれた時にこう踏み出したわけなんですね。その時にあのもちろんキャンプに行かなくても癒されたかもしれませんけども、あの本当に身体の祈りで癒されたり、その今こう学んで、私たちのところで言うとこの主の分ですね。あの主の分っていうのは、あの新約の私たちに置き換えるとこう教会のことですけども、あ私自分がこう教会の主の分の一部分であり、一人でありですね。そしてその中で自分はあの祈られ、またその中で戦っていて、そしてその中で主が勝利を与えてくださったということはですね、その頭ではなくて霊にこう分かったわけなんですね。で、この主の言われることにこう踏み出す人はですね、確かにそれをこう、あの主の技を体験していくんですね。そして主の具の中にいるってことをですね、こう頭じゃなくて霊にこう受けていくっていうことをですね、体験していかれたんですね。で、私たちもこの教会を土台として歩むということはすごく重要なことであります。そして主に従って踏み出していくということをですね、なしていきたいというふうに思います。で、これからですね、この主に従ってこう踏み出すときに、それが私たちのものとなるんですね。だから私が踏み出さないで、こうノリコ牧師を踏み出したら、こいつはノリコ牧師の前になってしまうんですね。そしてですね、私が踏み出さないで奈美さんが踏み出したらですね、それは奈美さんの前になっていくわけなんですね。ですから、そのようにですね、この今私たちは約束の少女を見る網の中に入っていくということをですね、覚えていきたいと思います。ある方は病が癒されているかもしれません。でもそれは確かにですね、こう本当に根本的に神様を癒すためであって、これから使命とか、これからの神様の計画はなされるためであるということをですね、覚えていただきたいと思います。ある方は悪習慣にですね、苦しんでいるかもしれません。でもそれはもちろん罪を悔やるためではなければなりませんけども、そのことを通して全てを新しくしていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。一人一人こう使命が違うんですけれども、神様はですね、全く新しい愛の中に私たちを入れていかれていくということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。自分の今までの人生をですね、こう見てこう何も変わらないと思うことがですね、ある方もあるかもしれませんけれども、神様のですね、時が来て、神様が働き始めたら、この全てが変わっていくんですね。ですから、そのことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですね。それでは、御言葉を読みしてですね、終わりたいと思います。10節の最後のところからお見せします。ヨシアは顔を地につけて後ろ髪を彼に言った。我が主は何をその下辺に告げられるのですか。すると主の軍の主はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱ぎ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主は生きて働いておられることありがとうございます。第二ステージに入り、私たち一人一人の身において、 まあ、教会の歩みによって主が新しい歩みの中に入れておられることありがとうございます。その中で今日吉田のところから学びましたけれども、神様は私たちの鉢物をまず脱いで、今までこう私たちが経験したこととか、また私たちが持っているものはそれ良いものであったとしても、まずそれを主の前に置いて、本当に神様が語られることに耳を傾け、神様の方法に従っていけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。私たちの肉ではできませんから、主は助けてくださり、私たち一人一人に祈りを与えてくださり、どうぞこの神様が与えるもの、約束の成就を本当に一人一人が受け、教会が受けていくことができるように高に導いてくださることをお願いいたします。約束のものはもう私たちのものですけれども、この神様の方法があることを感謝します。その神様の方法に従っていけるように、どうぞ私たち一人一人の教会の歩みを主が導いてくださることをお願いいたします。神様が言われたならば、180度こう向きを変えれる柔らかい心を与えてください。そして私たちは本当に真にあなたに聞き従っていけるように導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお伝えしてもらいます。悪いところがある方はそのところに手を置いてお願いください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお願いしてまいりましょう。お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。主、私たち一人一人を愛しておられ、また導いておられることをありがとうございます。魂に幸いているように、全ての人でも幸い、また健康であることを願っておられることをありがとうございます。どうぞ今私たち一人一人の病、またこの痛んでいる部分に触れてくださることをお願いします。また私たちを取り出している人たちに触れてくださることをお願いいたします。また一人一人の問題や、また一つ一つのことにも主を触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって、この病の名前を自分をしない。イエスキリストによって、一人一人の体と精神に命じるイエスキリストによって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方です。まずその方の難聴、耳の病、イエスキリストによってその方の力をしない。またこの感謝をすることを通して、大きく歩みが変わる方がいるように見えます。そのあなたはその、この自分の思いというのをこの大きい感謝をしてください。私の言葉に従うときに、あなたの歩みが大きく変わっていくと幸せになります。腰痛のためにお願いいたします。イエスキリストのその方々の腰の痛み、腰痛、その私が原因となっている部分をイエスキリストの皆によって癒されて、癒されて、癒されて、癒されて、癒されて、癒されて、感謝します。最近ですね、ちょっと目がですね、すごく疲れたり、目のこう視力が落ちている方にします。イエスキリストのその方の視力、また目の病、目の症状をイエスキリストの皆によって導く正常な状態に戻る。またこの、ここにいる方じゃないと、それをがんのためにします。がんに働いている病の悪霊の働き、また、その病、イエスキリストの皆の力を縛る。私たち一人一人に祈っている方の力を縛る。喉のためにします。イエスキリストによってその方々の人々の喉の働きをイエスキリストの皆によって満ちる正常な状態に戻る。この、この言葉を受けてきなさいというのをします。ある方によっては私からの言葉を受けて歩んでください。あなたはこうはっきりとした確認を受け、私からの言葉を受けてきなさい。その時あなたの歩みはこの緩まないと幸せになります。しかしこの言葉を受けないならば、確かにこのあなたの歩みというのはこの不安定なものとなっていくと幸せになります。で、言葉をしっかりと受けて歩んでいきなさいと幸せになります。感謝します。豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、
主イエスキリストの恵み、
父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今に何一度私たち一族とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。